皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月13日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は宙に浮くリーダーたちです。原発を運転するかしないかという、まあ大きな問題で揺れておりますが、まあ現実的に原発の運転はもう無理ですね。これだけいろいろと問題が吹き出してきた以上ですね、もうこれは無理だと思うんですが、まあしかしそれ以上にですね、世の中のリーダーたちが本当に宙に浮き出したという感じがあるんですね。やっぱりこの、まあ政治、もですね、いろいろとその役割があると思うんですけども、やはり一つは大きな時代の転換点で、その新しい方向に人々を持っていくっていうのが大きな役割なんじゃないかなと思うんですね。で、今のようにですね、まあ、その原子力の非常に重大な問題が明らかになり、同時にその世界情勢見てもですね、まあ、中東の情勢からドル、ユーロのことまで含めて、ありとあらゆるところが体制の崩壊現象を起こしていますね。で、こういう時というのは本当にその目に見えない未来にみんなを連れていかなきゃいけないんですけども、まあそういうなんか力がないとですね、リーダーシップは本当に宙に浮くんですね。宙に浮いてるとですね、要するにゆらゆら揺れるんですよ。足が地についてませんからね、このゆらゆら揺れるわけですね。ですから、なんか聞くところによりますと、もう自民党の方もですね、なんか大方は脱原発に、政治家の人たちも傾いてるという話なんですね。それじゃないと来たるべき選挙に勝てないからと、前から申し上げているように今の時代は、世論が動けばね、政治家が後ろからついてくると、まあ、そういう時代だと申し上げましたけども、まあ、完全にそういう風になっていると思いますね。まあそれをポピュリズムとかいう人もいるかと思いますが、まあ政治家が世論に後ろついてくるわけですからね、まあそうしたいというわけですから、当選してなんぼのことということなんでしょうからね。まあそういうもんなんですよね、今っていう時代は。ですから、こう、世界を見ていてもですね、やはりこの同じように、世論を後ろから追っかけるっていう姿はですね、あちこちで見えていて、例えばアメリカなんかもそうですよね、軍事的なこと、戦争反対のこともそうですし、あるいはこの財政問題についてもですね、結局は、まあみんな世論が怖いからね、その一番難しい問題にはとにかく触れないと、いうような人が多いですよね。まあそうやって時代の転換点というのはどんどんどんどんこの、うん、今までのリーダーが宙に浮いてきて、だからこれは流れちゃうのも早いんですね。原発のことを見ていてもですね、まあ例えばその経済産業省が、これからなんとかテストをすると、でそれをやってですね、結果が良ければ再開すると言ってんですが、じゃあ誰がその地元の人たちを説得するんですかと。で、そのなんとかテストの結果とですね、その原発の安全性に一体どんな関係があるんですかというようなことをですね、説得する人って誰もいないんですよね。ただ自分たちが決めればそれで物事は動くんだという、なんかこんな宙に浮いたリーダーの姿勢がよく見えるんですね。前にも言ったかと思いますが、ソビエトが崩壊するときも本当に私びっくりしたことがあるんですよね。確か91年の夏でしたけども、夏にクーデター騒ぎが起きるんですよ。その時ですね、クレムリンの連中は、落ち着き払った様子でですね、いやもう何々軍と何々軍にですね、これを鎮圧するように命令を出したと、指令を出したと、ことごとくなんかこうクレムリンの連中は指示をした、命令を出したということを一生懸命そのテレビの前で言ってんですね。指示を出す、命令をする、出すということがですね、そのままその世の中を変えるということにつながってないわけですね。もう体制末期というのは、そんな指示を出しても誰も言うこと聞かないわけですよね。しかしやっぱりそういう時に、自分でその飛び出してって世の中を変える力ってのはやっぱりもうないんですね。だからいつもと同じように紙を書いて、口頭で話をして、だから自分の責任を果たしたと、まあ、こういう姿になってるわけですよね。いやー、本当なんか物事終わるときすごいなっていうふうに思ったんですけども、今のなんか経済産業省って全くそんな感じがしますよね。なんか指示を出して自分たちで紙を書けば、あとはもう自分たちの責任ではないというような雰囲気は非常に強く見えますね。完全に宙に浮きましたね。 で、企業もなんかそんな感じがするんですよね。まあ、米倉氏がですね、なんか机を叩いてですね、これはどういうことだと、なんですね、原発運転再開をめぐる政府の様子はけしからんと、怒ってるわけですけども、じゃ産業界は本当になんかその、何を考えてるかですよね。やっぱりその産業界も、非常に大きく今分断され分裂されてる、してると同時に今まで経団連募ってきた会社ってのはみんなおかしくなってるわけですよね。なんかそのコストカットしかできない連中ですから。で、グローバリゼーションなんてお題目のように言うんだけども一体どこに行くんですかと。ねえ、日本がそんなに電力なくなったら外国行くぞっていうのはどうぞ行けばいいんじゃないかと思うんですね。インドでも中国でもですね、好きなとこ行けばいいと思うんですよ。二度と帰ってこなきゃいいと思うんですよね。その間に日本は優秀な人を一本釣りしてですね、新しい会社作っちゃって、優秀な人を集めてなんか新しいことやったらいいと思うんですね。そんな抜け殻のような宙に浮いたリーダーだけはみんな外国行っちゃってですね、中身のある人だけ日本に残ればいいと思うんですよね。だいたい中身のある人がですね、あんな米倉みたいなね、ああいうのがですね、はばっているような会社で楽しく働けるはずがないんですよね。まあですから、そういうことを考えると、財界ももう完全にこれは、宙に浮いたっていう感じがするんですね。で、リーダーシップってはいろんなプロセスがあるんですよ。実際にその、まあ、リーダーと言われる人が、それを行使するにあたっていろんなプロセスがあるんですけども、その中で非常に重要なものの一つは、やっぱりその、守るべき価値観というものを絶対崩さないっていうのがあるんですね。で、リーダーに求められる資質の中で、あるいはみんなが期待する資質の中で一番に出てくるのが、誠実で何事も首尾一貫してるっていうことなんです。誠実で何事も首尾一貫してるっていうのは実は、いろんな組織、いろんな国の人たちに世論調査すると、自分の上司に期待する一番に出てくるものなんですね。誠実で何事も首尾一貫してること、英語でインテグリティっていう言葉使いますけども、これを失うとですね、非常に大きく信任というのは崩れてしまうんですね。だからどんなに難しいこと、困難なことでも、まあ逆にそういう問題であればあるほどですね、誠実性とか守備一貫性っていうのは守りながら仕事をするっていうことが一番大事なことで、そういう意味でのこのリーダーの訓練をですね、受けてない人たちがですね、最近はだいぶですね、世の中のかなりポジションとしては高い地位のところに座ってるんじゃないかと思うんですね。で、ここは日和見するわけですよ。右向き、左向きですね、適当なことを毎日言いながらですね、風を見ながら毎日暮らしてるわけでしょ。これはもうリーダーにならないですよね。漂流してるわけですね、組織は。漂流するとあちこち座礁しちゃいますから、あっちにぶつかり、こっちにぶつかりしますから、みんなその逃げていなくなっちゃう。あるいは犠牲者が出てくるという、まあこういう状況になってんだろうと思うんですね。で、これ、やっぱ解散なんていう可能性はあるようですよ。まあ私もね、永田町の詳しい様子は知りませんけど、まあ詳しい人に聞きますと、解散の可能性は大いにあるんだと。で、被災地は選挙できないけども、やっぱりやっちゃいそうだという声はありますね。で、まあ、官も追い詰められてると追い詰められてるんでしょうしね。で、しかしこの次は何党が勝つとかいう議論じゃ多分ないんでしょうね。全く違う人たちが出てくるんだろうと私はこう思うんですよね。やっぱりその命の問題とか生活の問題っていうのは、この男がですね、適当なことを言ってね、詭弁でなんかくぐり抜けられるような、そんな問題じゃないですからね。適当に基準を動かしてこれで OK だと安全だなんていうね。そんな適当なことで済む問題じゃないんで、やっぱりその、もっと、なんかはっきりとしたですね、メッセージを持って、そして行動を持って処していかないと、この重大な危機は乗り越えられない。だからそういう意味でも、今の連中っていうのは、みんな一掃されちゃう可能性は私は非常にあるんじゃないかなと思うんですよね。なんかものすごく大きな、こう、マグマのうねりみたいなものがね、今、その、あちこちで出てきてるのを私自身、やっぱり感じますね。で、時代の変化とともにですね、リーダーに求められるものっていうのも、まあリーダーが求められるっていうか、リーダーがこの作っていくものってもだいぶ違うと思うんですよね。今まではほら、ね、物がなかったですから、これ物を作るっていうことにこう集中していけばよかったんで、まあ割とわかりやすいですよね。しかし今求めてる、みんなが求めてるものっていうのは、単なるものじゃないんですよね。やっぱりなんか心の世界でしょ？目に見えないものですよね。ですから、それはやっぱりその心に訴えかけるものであるし、同時にその、まあ、レベルの高いものですよね。抽象的といえば抽象的なんですけども、なんかもっとレベルの高い幸せっていうものを皆さん求め始めていて、 ですから、これは非常にリーダーの見てる目線がですね、まあ、ゼネコンのね、発想でなんかものを見ていたりとか、意見の発想でものを見ていたりじゃ全然わからないわけですよね。あるいはなんかこの演説だけしてる人たちでもなかなかわかんないですよね。アジテーションだけしていてもやっぱ無理でありまして。だからやっぱりまあ今の選挙制度って言いますか、今の仕組みでいきますとね、これやっぱり中央は難しいんですよ。中央の政治が立ち直るっていうのは、あれ相当先のことでありましてね。だからまあやっぱり、一旦ソ連の崩壊と同じようにですね、一旦なくなっちゃうというような実質的にですよ。まあそんな感じで私はなると思いますね。まあこれで解散になれば、本当にそんな簡単に安定した勢力なんかできるわけもないしね。まあ右往左往で、みんないろんなこと言って、そのうちなんか来てもしょうがないから来なくなってという、なんかそんな風なんじゃないですかね。でもなんかこう、今回の大震災と原発災害を見てるとですね、非常に私は歴史的なものがね、あるような感じがするんです。もともとその東北というのは、大和朝廷の人たちに追われてった人たちですよね。古代に近畿地方に政権ができてからね、ことごとくなんかその人たちっていうのは、ずっと東を追いしてね、潰してったわけですよね。例えばその古墳なんていうのもですね、埼玉県にすごくたくさんありますよね。ですから埼玉県というのは古代一つのなんか王権の中心地だったことは間違いないと思うんですよ。たくさんの古墳残ってますからね。しかしそれはこの、まあ、近畿を中心とする勢力の中では全くなんかそれは消えて消されちゃったものでありますし、だからまさに坂の上の田村ものじゃありませんけどもね、まあ、次から次へとですね、その西から東にこう攻め上ってきて、で東の人たちは追われてって、東国の人たちは追われてって、で北海道まで渡った人たちもいるわけですよね。だからこうずっと西から押されて押されてのその時代だったんですけども、考えてみるとですね、今回そのまさに今政府がひっくり返ろうとしているわけですね。これ薩長が作った政府ですよね。でその前、まあその時代の流れをたどればですね、古代近畿で生まれてきた、まあ、その政権の、まあ、一つの末裔ですわね。でもこれひっくり返しちゃうでしょ。原発のことでもですね、何でも、そのね、震災のことでも、この不手際からですね、もう東国の人たちが怒り出すだけじゃなくてね、西国の人たちもですね、こんな政府じゃかなわんなと思って、みんなこれ、いかんと言い出しますでしょう。そうするとこれ、なんて言いますか、今までこう、攻められた人たちの、まあ、復讐って言いますかね、復讐っていうよりも反撃ですよね。俺たちの時代だという、なんかそんな反撃が始まるような感じがするんですよね。スマトラ沖地震の時にそれを感じたことありましてですね、スマトラ沖地震で津波が来た沿岸っていうのは、あれインド洋に面したところですよね。で、インド洋に面したところというのは中世の時代に、地球の、もう世界の、経済的な中心であった場所ですね。インド洋の、交易の中で世界は当時動いていましたからね。でもそれが、まあ、結局近代になりましてね、欧米にその覇権を乗っ取られちゃったわけですね。で、随分衰退していった。しかし今まさに欧米がひっくり返ろうとしている。ヨーロッパはもう国家破綻危機でイタリア、スペインまで来てますでしょ。アメリカは8月に本当に財政の協議がまとまるのかどうか。共和党もかなり強硬ですからね。まあどんな形になるかまだ全然見えないんですけども。まあでももうなんか本当にどんどんね、追い詰められて時間の問題ですよね。で結局はやっぱり中世と同じようにまたインド洋に戻ってくるんでしょうね。やっぱり人口もどんどん増えていくしね。欧米のその力がなくなれば、やっぱインド洋はまたもう一つそこを中心に経済動いていくんでしょう。だから津波、スマトラ沖津波というのは、スマトラ沖地震の津波というのは、これからもう一回ですね、浮上してくるところになんか波が行ったんですよね。で今回のその地震、津波、原発災害も同じようなものだと思うんですよね。非常に不幸なことなんですけども、でももう少し長い目で見てみるとですね、こここそまさにこれから新しい時代が来るところなんじゃないんでしょうかね。気持ちも吹っ切れたと、もうね、その東京の政府は全然頼りにならんと、特に原発については全く頼りにならないと。で東京に電気を、ね、送るっていうのはもうやめる、ね、福島は原発で電気を送ることをやめるとはっきり宣言しているわけですよね。で同時にその原発災害を直接の契機として、本当にこの産業界まで今までの体制維持できなくなっている、 政治だけじゃなくてね、経済界も含めて産業界も対処できなくなっている。やっぱりこの新しい時代がですね、ここから始まってるんですよね。今は本当にですね、辛くて厳しい時なんですけども、しかし少し長い目で見るとですね、こう東国の反撃っていうのかな、なんか新しいその風がここから吹いてきてるっていうのをつくづくと感じるんですね。二宮尊徳もそうですけども、やはりそのああいう時代を変える人たちが活躍する時っていうのは本当に時代の極まった時なんですね。時代が極まった時に初めてですね、このみんな本気で動き出すわけですよ。で、身分とかですね、あるいは地位に関係なくみんな本気で動き出すんですね。だからこれからだと思うんですね。これから本当にですね、みんな本気で動き出してきて、日本もですね、立て直そうってことになってくる。で、まあ、西国は西国で大陸の方が近いですからね。ですから、あそこはあそこで、まあ、それなりに新しい未来が当然あるわけですよ。いいとか悪いではなくて、やっぱりその、ね、大陸との関係の中での、その、経済とか政治とかいうのがずっとあるわけで、その辺がこの、東北地方とはだいぶ違うところがありますよね。東北もその、まあ、北海道とかですね、行きますとね、まあ、それにロシアに近いとかですね、まあ、いうことありますけども、基本的には、なんかこう、縄文的な雰囲気の中で、こう、ずっとね、やってきたわけで、ですからやっぱり東北らしいその日本というのがそこには当然あるはずなんですね。なんか、それがもう一回ここで復活していくんじゃないかという感じが私は実はするんですね。ですからこの、まあ、リーダーシップというのもですね、やっぱり少し長い目で何が成功なのかということについてよく考えた方がいいと思うんですよね。必ずしも現状に復旧することがですね、正解とは限らないんですね。まあ、二宮尊徳ということで言えば、南相馬市ですね。今非常に厳しい状況になっておりますけども、ここも昔はですね、まあ、相馬藩でありまして、二宮尊徳の教えに基づくですね、農村の立て直しや財政の立て直しが行われたところなんですね。やはりまあ、当時の相馬藩もそうですけども、もう本当に人口が大きく減っちゃってですね、財政も困窮し、それからその、まあ、人々も大変困窮しちゃったわけですよね。この世の統治の原則っていうのは、やっぱり昔も今は変わらなくて、政治の原則はね、天と地なんですよ。なおち地ということで言ったらね、地面ということで、一人一人が持てる能力を最大発揮できるように、自ら励むということ。二つ目はそれをですね、こう、いろんな人たちの努力を統合していくという天の力。この二つなんですね。だから、孫徳さんのやり方というのは、まずその地の力。一人一人が持ってる能力を最大限発揮できるように、いい仕事をできるようにですね、やっぱ環境を整え、みんなを励まして、実力を与えていくっていうこと。そしてその二つ目はそれを統合して、そういう力を集めてね、世の中全体の空間を広げていくっていうこと。この二つなんですよね。で、やっぱりそういうことをこれから東北含めてね、日本全体やっていかなきゃいけないわけで、ですからその20世紀の日本に現状復旧すればいいと。いう考え方は全くこれは当てはまらないんだろうと思うんですね。やはりこの日本だけのことではなくて、世界もすっかり変わってきていますから、もう毎週毎週ですね、本当にその一週間時間を置くとですね、もう軍事情勢からですね、金融情勢まで全然やっぱりその流れが変わってきてますよね。本当にそのあれよあれよという間にですね、欧米の世界支配がですね、崩れ、中国でもたくさんの問題が吹き出しですね、本当になんかその大国が目の前でこうなんか沈んでいくような、そんなことが本当にこうずっとね、ニュースなんか見てるとよくわかりますよね。まあだからこうなってくると日本もあんまり焦ることはないですよ。世界中のことですから。で、やっぱり世界全体を見てもなかなかそういう時間かかりますからね。やっぱりまず日本の中の自分たちの地域をいかにこの価値あるものに変えていくか。で、みんなが前向きに自信を持って行動できるように変えていくか。そこがポイントでしょう。ですから、そういうことっていうのは、孫徳さんじゃありませんけどもね、地に足をつけたリーダーシップでないとダメなんですよ。孫徳さんはですね、まあ孫徳さん及び孫徳さんのその弟子たちはですね、非常にまあ、丹念に足で、農村を回りですね、みんなを励まし、それからいろんな工夫をしてね、で、人々を元気づけて能力を高めていって、で、その結果としてですね、まあ、農地も蘇り、そして農村も蘇り、そしてその人も蘇り、で、国も蘇ると というふうになってたわけですから、今も全くやるべきことは同じなんじゃないかなと思うんですね。今こそですね、それこそ東京の国会議員はチーム作ってどんどん被災地に行くべきですよ。東京なんか行ったってしょうがないんですから、もうチーム作ってね、交代で被災地に入って、どんどんやっぱり地元の人に怒られなきゃダメだね。どんどん怒られて、で、話を十分に聞いて、そしてその中から信頼感を得た人がね、まあなんかいろんなコーディネートをしていくという、まあそういうふうにやっていくのがね、私は今一番大事なことなんじゃないかな、そんなふうに思うんですけどね。まあいずれにしましても、あんまり先長くないんじゃないかな、という状況の中でどうなりますか、注目したいところだと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、宙に浮くリーダーたちということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。